さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、3連休もう終わる、うん、終わるんです、
ね、はい、
はい、ちょっといささか疲れているスノ
ー、はい、忙しかったんですか。
はい、なんかバタバタしてました。
はい、
はい、
私は岐阜の方に国体の自転車レース中継に行ってまいりまして、帰りがえらいことになってね。
はい、
あ、はい、
なんか全車線規制中のを久々に食らいまして、途中で高速を降りてみたいな。
それは大変でした。
行きも結構あれか、何箇所か、1時間とか30分とかそんなに大きくはないんだけど、3箇所4箇所引っかかりみたいなので、結構移動が苦労した感じだったんですが、行ってきまして無事終えましたと。でね、今回中継でビデオカメラ新しいのが投入されていて、はい、ソニーのあのレンズがうにょうにょ動くやつ、
あ、
はい、
あれすごいね。
あの全然ブレないっていうか、なんか
そうそうそう、
歩いていても普通
なんかえらい強いと、よく止まるって言ってますね。
うん、まあ、これまで何回かこう中継オートバイの後ろに乗させてもらって、自転車のレースの中からこう撮ったりしてたんですけど、やっぱりオートバイに乗ってるから振動があったりするじゃないですか。はい、でやっぱり手でずっと持ってるっていうのもあって、まあブレがあったりとか、あと望遠しちゃうとね、やっぱその分ブレも大きくなるので、
はいはい、
望遠がズーム使って、ズームがマックスで10だったとしたら3とかぐらいしか実用範囲じゃない感じだったんですよ。だけどやっぱりその選手の顔とか表情とか撮ろうと思うとやっぱり近づいて撮りたいかったりするじゃないですか。だからもう全然それが難しかったんですけど、今回そのソニーのカメラ使ってみたんですが、マックス望遠にしててもあのずっとこう、うん、選手をフレーム内に収められる、で、まあ選手との距離が短ければもう顔のアップみたいなのもずっと走りながら撮り続けられるみたいな、
へ
ー、すごかったですね。オートバイでギャップを超えた時とかにやっぱりサスペンションの感じで不安定なることがあったんですけど、うん、その時にあっと思って液晶画面を見ていたんですが、 A は全然動かなかったですね。
へ
ー、うわこれすごいなと思って、まあ、そんなカメラもちょっと見てきましたが、まあ、
はい、
普通のスチールであれぐらいになってくれると8分の1秒とかさ、それぐらいでこう撮れるみたいなね、
うわ
そんなのがいつか出ないかなって思ったりもしますが、
はい、
そんな感じでございました。小関さんは連休どうしたんですか。
知り合いのところのパソコンのメンテ行ったりとか、うん、あと、まあ、久しぶりに頭さっぱりさせたりとか、
うんうん、
普通の休みでしたね。
あ、いい、
うん、あと久しぶりに新宿のなんだギャラリー一通り回ってみたりとか、
うんうん、
ショールーム行って新しいカメラ触ったりとか、
ほうほう、
そういうのをしましたが、本当に何ヶ月ぶりとか、
うん、
じゃないかな、あの新宿28階行ったのとか、
ほ
う
ほ
う、うん、そんな感じでしたね。
うん、ギャラリーはどうでした？いいのありました？
今回はなんかちょっと人となんか新宿界隈一通りは回ったんですけど、なんかちょいと引っかかるものがなくて、でその後で中野の方に行ったんですけど、
うん、
中野に陶製社っていう写真集専門の出版社がギャラリーやってて、
うんうん、
そこでやってた井本玲子さんっていう、
うん、
作家さんの作品見たのが一番印象に残ってるかな。もともとベルギーとかあっちの方で、
うん、
で生活の拠点持ってて、
うん、
でモノクロのなんだかシュールなやつ撮ってるんですけど、
うんうん
うん、今回のやつもちょっと何ちょっと他のなんだ型にはまらないというか何を見ているかよくわからない写真という感じで
、うん、
大変面白いございました。
なるほどね、はい、まあちょっとやっぱギャラリーとかもやっぱりねちょっと行かないとなっていう、うん、あそうだ前にキャノン行った時にやってたモノクロも良かったんだよな。紹介しようと思ってあれしてたんですが、うん、すっかり忘れておりました。またちょっとひっくり返して、情報が出てきたらまたご紹介したいと思います。今週は、この番組も始まった当初からお世話になっておりました、ソメイさんのお話と、
はい、
辰巳さんからメールをいただきましたので、まずはメールのご紹介から始めたいと思います。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、辰巳さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スノーさん、ハンセケさん、小関さん、こんばんは、辰巳ですと、しばらくご無沙汰しておりました。仕事に追いやられていて写真が撮れず、退屈した毎日を過ごしておりました。ここ、数年毎年のように参加してきた中部北展の写真参加も今年は見送りました、
はい、
スノーさんともシンクロしたままのようですと。
はい、
これ何、
ああ、まあ、ギャラリーの件ですね。
ああ、はい。
はいはい、
今日はそんな毎日を払拭すべく変わったカメラをデータ伝えて、子供たちと撮影に行ってきました。その顛末ですと。撮影スポット情報とカメラについて長文ですがご了承をと。今日出向いたのは三重県桑名市の六花園です。ここは大正2年にあの鹿鳴館を設計した英国人、ジョナー、ジョサイア・コンドルの設計で、資産家、室戸市でいいのこれ。
室戸市？
室戸市の邸宅として、建造物で室戸邸の他の建物とともに現在重要文化財に指定され公開されていますと、非常に美しい洋館と和風の建物、そして蔵が見事に連結されており、庭園とともに大変美しく静かな佇まいを有しています。古い建造物撮影は得意分野ですので楽しみでしたが、予想外に見事な建物で圧倒されました。持ち出したカメラはいつもの、ニコン D300 に18105VR を装着したものと大変珍しい古風なステレオカメラですと、
はい、
ドイツの3ディメンションカンパニー、TDC 製で、ステレオカラリスト、
はい、
フィルム時代の 3D 写真を造紙のある方ならご存知かもしれませんが、先日偶然行きつけの中古カメラ屋さんで発見し購入しました。ここで 3D 撮影をやってみようということで、娘にはいつも言われるのですが、お父さんって行くところでトラブルが絶えないね。今回もその通りなかったな。現地に着いてすぐに1枚試し撮りと思ってたのですが、シャッターチャージができません。見るとフィルム巻き上げノブが空回り、挙句の果てにすっぽりと、途方に暮れました。 巻き上げノブは、軸にメガネネジと同様のネジで固定されているのですが、それが歪んでしまったようです。こんな時に限って精密ドライバーを先日落としてしまって持ってないなんてこったと。ふと見ると釣り道具屋さんが一軒あって近くのホームセンターに写真コーナーがあることを教えていただいて、そこに急行し助けていただきました。親切な釣り具屋さん、カメラの天野さん、ありがとうございましたと。それから撮影そのものがとてもスムーズで大変楽しみました。先にトラブった 3D カメラですが、画角は正方形で当然ですが、同時に左右のレンズで2枚の写真を同時撮影できます。うん、レンズはローデンシュトック 35mmF3.5 が左右で2本、片方のフォーカシングが両方のフォーカシングで両方のピントがありますが、ファインダーは素通しガラスで、距離はメモリでの目分量です。レンズはあまり明るくはありませんが、そこそこ視野は広いです。露出系もない何もない古風なカメラなので、今回は iPhone アプリのライトメイト無料版を活用しました。ただこのアプリ標準では入射光速光になっているので、反射光で測りたい場合、毎回切り替えなければならず、それを忘れて2段くらい露出オーバーだったようですと。フィルムだとなんとかできますという DTP 屋さんの言葉通り見事仕上げていただきましたが、気をつけないと危ないですと。さて帰宅して早速 DP に出し、仕上がった後の立体視をやってみましたが、これは感動ものですよ。本当に浮き上がってみます。いいものが撮れましたらデジタル化してお送りしますね、ということでいただきました。今後も頑張ってくださいといただいております。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
3D カメラ、はい、フィルムの
これ時々これで写真撮って発表してる人を見かけます。
これ要は両方同じような写真があって、はい、そこに近づいてみると立体に見えるみたいなやつ。
人間の視差の分だけレンズ開いててっていう感じ。
そうですね。なんか、どうやって見るんだっけ、どうやって見るんだっけ、なんか真ん中
ビュアがあります。
そうか。
まあ自分で作ってもそんなにややこしいもんじゃないですし、要は箱とミラーと覗き窓って感じなんで、で、慣れれば、まあ裸眼でも。
なんか真ん中にある点をじっと見つめてると立体に見えてくるみたいな。
それは交差法ですね。
あ、違うのか。
両方2種類あって、右で右のもん見て左で左のものを見るっていう平行法と、その中心で交差させて見る方法と2種類あります。
点でやるやつは重なってる絵なんだっけ。
特にそういうのはないはずなんですけど、自分で見やすい方っていう感じですね。私は平行法で最初から特訓されちゃったんで、そっちでしか見られないですけど。あとは、こういうステレオカメラ使うか、もしくはステレオアダプターという商品があって、レンズの前にこう、ミラーがあって、はい、ミラーというかレンズフィルターのところにミラー状のものをつけて分岐させて2コマ撮れる、っていうのが、ペンタックスから現行品で出ております。
現行品なんだ。
多分まだ製造はやめてないはずなんで。
レンズフィルターのところにつけるんだとしたら、今のデジ位置とかでも撮れるってこと？
そうですね。あとコンパクトカメラを2台並べてっていうのが定番。
それはなんか見たことあるな、撮ってる人。
ね。もともとステレオ写真って科学方面で結構需要があるんで、そういうための撮影道具っていうのは廃れないで持ってます。
科学方面で重要なの、これ。
食料屋さん方面では未だに現役でこういうのを使いますし、あとは警察の鑑識、
はいはいはい、
交通事故の現場写真これで撮ったりとか、
まあ、
こういうカメラじゃないけどそのステレオ写真の形で記録をするっていうのは今はどうかわかんないけど昔はそういうのやってたって言いますね。
ステレオ写真で記録するんだ。
なんかそういう鑑識車があるっていうのを大昔だけど、
うん、
何かで見たことがこう屋根からよきって潜望鏡みたいのが出てる鑑識車があったような、
うん、
遺跡の記録とかそういうので使ったりもするんで、はい、その辺はタロちゃんあたりに聞いてみると、
うん、
多分なんか知ってるよねって言うと、
うん、
しぶしぶ話してくれると思います。
しぶしぶなんだ。なるほどね。
はい。
はい。まあ、でもなんかいろいろやれ、されてますよね。レトロ風な、なんだっけ、トイカメラみたいなのも作られてたりとかね、
は
いろいろチャレンジされておりますが、なかなか時間が取れないということで。でもよくよく考えると自分もなんか、こう、ちょっとね、昔の写真を引っ張り出さないといけないことがあって、ペラペラペラとこう見ていたんですけど、ここ、今年入ってくらいからかな、あんまりこう自分で撮りたいものを撮ってないな、みたいなのが、ふと、私も思ったりしたので、
はい。
ちょっとたまには、ちゃんと撮りに行かないといけないな、と、はい、思っております。
はい。
はい、
モロトシーの庭園もすごい素晴らしいところだというのが、
うんうん、
今更ながらちょっとググって知りました、
うん、ああそうなん
ね、ちょっと遠いタイプだねこっちから、うん、
もうこういう建物系はどうですか、
はい、いや 3D にはぴったりじゃないですか
ね、うん、向いてますね、
下手に山とか川とかよりは、
うん、
分かりやすいので、
うんうん、
遠近はっきりしてるやつがいいと思いますね。うんうん、建物の手前にこうちょっと植木があってとか、
うんうん
う
ん、
そういうのはすごく向いてる。
うん、なるほどね。
かなと。
そもそも庭園そのものが遠近法を考えて、ね、絵になるように作ってあるので、そういう、
うんうん、
こう造園そのものが。なんで、それをまた 3D で撮るというのも、
うん、
もう分かりやすいというか、取りやすいでしょう。効果は出しやすいと思います。
うん、うん。
うん。
ね。はい。ということで、ありがとうございました。は
い、
まあ、この、辰巳さんも、こう、足を運んでいただいた、
はい。
ゆきとみそめゆさんですが。
はい。そうなんですね。
お知らせがあると。
まあ、ちょっと前というか、今年の春ぐらいから一応、お話は伺っていたんですけど、
うん、
正式に、こう、ご挨拶が来たものですから、
うん、
もう発表されたようなものなんですが、
うん、
銀座六丁目地区市街地再生開発計画っていうのがありまして、
うん、
あそこは、デパートを含んだ、ちょうどまあニコンの銀座の向かい側ぐらいまでですね、
うん、
一気に全部、まあ、再開発してしまおうと。
うん。
じゃあ、松坂屋も建て替えな。
松坂屋が、まあ、主体なんですね。なんで、ルミソメイユさんの向かいとか松坂屋の駐車場じゃないですか。
はいはいはい。
あそこまで一気にもう行っちゃうっていう。ワンブロックというか、通りと、を挟んで反対側まで行く、かなり広い範囲が再開発になるということでですね。
うん、
まあ、まずそこのビルが、
うん、
取り壊されて、住みそめ湯が入っている蒲田、第二蒲田ビルという、
うん、
ちょっと魅力のある古いビルなんですけれども
、うん、
まあ、そこは取り壊しがもう決まったものですから、
うん、
9月いっぱいで、ギャルリー・リン・ソメリュは、閉廊いたします、
ね。うん、
ご案内参りました、
うん。
はい。ということで、ちょっと同時シリーズは今年はできませんっていう。
ああ、はい、そっか。
あ、そういうお話で。まあちょっと残念っていうのは残念なんですけど。
うん、
はい。
で、その再開発で 別のとこに移転とか、あるいはその場所にもう一度別の形でとかいう、
はい、そうですね、まあそれはまあ、あのオーナーさんのこうがどうするかという話なんですけれども、うん、まあ、何も見て、あのギャルイルミソメに関しては
OK、うん、
です。
ああそうなんだ。
です
うん、
まあそういう話もまあ当然あったとは思うんですけれども、
うん
うん、ただそう、そのそういうど、ね、非常に大きな箱ができるので、
うん
うん、そこにまあ同じ賃料で入れるかって、まあ、それはちょっと普通に考えてもまあちょっと厳しいだろうな
と
か、まああの辺全体のお店がちっちゃいお店いくつかあったり、あのね、あのビルにはギャラリーさんや画商さんもあるのですが、
うん、
皆さんどうするのかっていうのはそれぞれみたいですけれどもね。
うん、なるほどね。じゃあまあとりあえず併合してその今後の予定というのはまだ全然はっきりしてないと。
白紙なんですね。
ああ、まあちょっと残念ですね。
まあそうですね。まあこの番組が始まって、
うん、
始まるより前にロージーはやっていたんだっけな、うん、やってたとは思うんですけど、その後あの、ワークショップとか、
うん、
グループの個展の効果で録音ですか、録音とか収録をやったりですね、
うんうん、
して、まあ去年もやったので、
うん、
すごく番組そのものとの関わりも深かった。
うん、そうですね。
ですね。
ということになりました。はい。
まあね、そんなに大きいあれギャラリーではないけど、すごいいいあれだったのにね。
そのまあ辰巳さんなんかは何度も来ていただいて、
うん、
ね、あのギャラリーの、あの僕の個展の旅に、ね、
うん、
リスナーの方ともお会いしました、
うん、
まあそういう点では非常にあの番組と本当深かった、深い関わりがありました、
うんうん、これどれぐらいやってたんですかね。
まあ、5、6年にはなると思うんですけど、僕は最初にやったの2005年で、その時にはもうやってたので、
うん、
2005年か2006年だったから、
うん、
はい。だから、もう、もう12年だから6年は経ってるんですけど、
うん、
その前の年ぐらい、もうちょっと前かな、やってると思う。まあ10年はいかなかったんですけど
ね。なるほどね。まあ、ということで、こう、ね、この番組を聞きいただいて、こうね、足を運んでくださった方とかも、
はい、
たくさんいらっしゃったと思いますが、そういう、ちょっと残念なお話でございますが、またどこかでね、再開されることを願っております。ということで。
はい。私も願っております。
そうですね。あのビル自体結構ギャラリー入ってたんです
けど、そうだ、
ね、どうすんでしょうね、他のギャラリーさんとかも。
結構、あの、こういろいろいろんな意味で著名なギャラリーさんや、あの、あと1階の紳士服店とかも結構老舗で、僕あそこ別に入ったことないんですけれど、
うん、
店構えが好きだったりするんですが、
うん、建物自体がね、もうなんかすごい、
そうですね、あのエレベーター、
うん、気のある
エレベーター、ちょっと怖いエレベーターありましたしね。まあ、あのまだ取り壊しは始まってはいないと思うんですけれども、
うん、
うん、あの、まあ、なんて言うんでしょう、最後の姿を見たい方は早めに、ちょっと眺めに行っていただければ。
うん、まあそうですね、あの建物自体だけでも、ちょっと見てみるのがいいかもしれないですけどね。
はい、まあ多分あの辺大きく変わっちゃうんでね、
うん、
まあ、なんか写真撮っておきたい人は撮ってみた方が
いい
と思
うし、んうん、そうですね、前にちょっとご紹介しました、その街を撮っておくみたいなね、自分の街っていうことじゃなくても、そのなんかこれからな大きく変わろうとするところなので、
はい、
今のうちにこうその街の雰囲気を残してみるっていうのも一つかもしれませんね。
ですね、
うん、
はい、思います。 まあ、あそこを大きくこう、なんていうの、壊すっていうのは、うん、それはそれで、何かちょっと、絵になるかもしれないですしね。
うん、
壊していく、
うん、
過程みたいなのがもし撮れるものなら、
うん、
まあ、そういうカテゴリーの写真もありますしね。
うん
うん、まあまあ、もしかしたらもう狙ってる人は何人もいるかもしれないです。というお話でございます。はい、オーナーの方から、日頃から皆様には一方がならぬご厚情を承りました。
うん。
ご感謝申し上げますというお知らせが。これ、辰巳さんのとこにもおはがき
が。はい、うちも届きました、はがきが。
関係者には、大体言っていると思いますので。
うん、
まあ、知ってる方は多いと思うんですけど、
うん、
改めてお知らせです、
うん、はい、ということで、まあ、今週はその、ね、番組と始まった当初からお世話になっておいたギャルドミソメイさんがヒーローということのご案内でございました。まあ、ぜひまだご覧になったことがない方は、まあ、でもギャル自体もないんでしょ。
この間9月の末で引っ越しを終えたので、
うん、
はい。まあ、最後にも関係者だけで別れパーティーみたいのは、やったんですけれどもね。
うんうん、
はい。
まあ、その、第二蒲田ビルか。
はい。はい、
まあ、ちょっとね、見てご覧になるのもいいかなと思いますので、何か、銀座方面行かれる方はちょっと覗いてみるのもいいかもしれません。ということで、今週は、ソミさん、ヘイローのお知らせでございました。
はい。
また、どこかで、ドジーシリーズは、再開。
できれば、いいんですけど。
はい、今、探してはいるんですか？
そうですね。まあ、うん、あと、その、こう、なんていうんでしょう、こう、ギャラリーとの契約っていうほどのことはないんですけれども、
うん、
まあ、一応ご約束で、こう、同時はあそこでやるという話で始めたことなので、
うん、
じゃあ他のとこに持っていくのはどうしたらいいでしょうっていう話もちょっと決めなきゃいけない。
うん、
今決
めた。ああ、そうですね。
まあそうなんですよ、
うん、
まあ非常にこう、アバウトな感じで始めたものですから、
うん、
うん、まあちょっと、なんて言うんでしょう、生臭いというか、そういう商売の世界だと、
うん、
僕の知り合いの人でこう海外のギャラリーでと契約してる人が、まあ、作家としてやってる人がいるんですけど、
うん、
もし脳死だったらどうするかとか、そういう、
うん、
契約書を交わすって言ってました。
英
文の中
そうでしょうね、
すっごい長い契約書、そういうのに詳しい人に訳してもらってたら、
うん、
そういう細かいところが全部決まってるんだよ。
へ
え。はい。
うん。スノーさんはソメイさんと。
いや、そういう話は特に
ないんだ。
まあ、まあ、本当ご好意でやらせていただいてるっていう形な
んで。
まあ、そういう感じでございます。
はい。ということなので、またどこかでね、個展は再開できればというところで頑張っているようですので、またそこら辺ね、
応援をよろしくお願いします。
ドジーシリーズじゃなくて、また別のものかもしれないっていう、
そうですね、
こともありってこと、
ね、まあ、いくつか、テーマはあるので、
うん。
うん、展開したいと思います。
はい。ということなので、またそこら辺もね、ご案内できるようになりましたら番組の方でご紹介したいと思いますので、ぜひ今後とも番組の方を楽しみにしてください。なところですかね、今週はね。
はい。
ということで、あとね、なんだっけ、その、岐阜に行ってきたんですが、カメラマンの方が一緒に、行きも帰りも同乗 していただいて、まあ一緒に行ったんですけど、ちょっとね、キャノンの、
はい、
新しいやつ、なんだっけ、M シリーズ。
はい。
あ、はい。
なんか、いまいち良くないかもっていう噂。
あ、そうだった。あ、そうだった。
あれだったらニコンの1の方が全然いいっていう話をチラッと聞いてね。え、マジでってちょっと期待。
はい。
店頭では売ってますよね、なんかもう。
あ、そっか。
この間並んでんのチラッと見て。
あ、そうなんだ。
まだ触ってはいないんですけど。うん、ただなんか聞いてくるの、みんな歯に物挟まったような、こう、感想を言うの
なんだ。
まあそういう感じなのかなっていうふうに。
そうか。
見ております。
ああ、やっぱりその、なんて言うんだろうな、センサーサイズがね、まあフルサイズも出たりとかしてますけど、まあ 1.6 で取れるんだったらなっていう、ちょっと期待があったんですけどね。なんか、いまいちみたいな話をちょっと聞いたので、まあ、ちょっと触ってみて、がっかりする。やっぱりがっかりするのか。
まあ、とりあえず触った方がいいとは思いますね。うん、いきなり買う前に。
うんうん、まあ、そうですね。まあ、そりゃ、まあ、どんなカメラもそうだった
けど。まあ、ちょっと、触ってみて、どんなかね、またご紹介できるように。いろいろと触ってみたり、情報集めたりしてみたいと思います。はい、ということで、ちょっと短めですがお届けしましたのは半助と、
はい、その後
小関でした。
はい、ではまた来週。